の秋、足元までしっかり決めよう。
で、かっこよく読んでますけど、あなたのその靴下。
あ、見られてる。すいません。ユニクロ行ってきます。
ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード。第13章。死者として、トルコ。ホテルの部屋に戻ると、トルコ人の親子も、ドイツ人の二人組も、すでに寝ていた。私も服を着たまま、そっとベッドに潜り込んだ。こうした安宿のドミトリーでは、寝巻きに着替えるなどということはほとんどなかった。毛布も貧弱なら、シーツも清潔というにはほど遠かったからだ。安宿のシーツは白ではなく、洗ってあるのかないのかわからないような濃い色のついたものが使われていることが多かった。そして枕には決まってシミがこびりついていた。カバーなどついているはずもなく、剥き出しにされた枕には、髪の油の匂いがこびりつき、よだれやわけのわからないシミで薄黄色になっている。私も初めのうちはそれが気になり、タオルを巻いて寝ていたが、いつの間にかそんなことをしなくなっていた。シミがあっても平気になってしまったというばかりでなく、自分自身が枕にシミをつける側に回るようになっていたからだろう。このエルズルムの宿でも、シーツはやはり汚れが目立たないようにエンジ色のものを使っていたし、枕の布地にはあちこちにシミがついていた。毛布は軍隊で使うような暗海色のものだった。私はその毛布にくるまりながら、今までにどんな旅人がこのベッドに横たわったのだろうと思いを巡らした。隣に寝ているトルコ人の親子のような旅人もいただろうし、向こうに寝ているドイツ人の若者のような旅人もいただろう。あるいは、私のような東洋からの旅人もいたかもしれない。そして、この毛布にくるまり、枕にシミを作っては出発していったのだろう。私も多分、同じようなシミを作り、明日の朝には出ていくことになるのだ。翌朝早起きして、7時半発のトラブゾン行きに乗った。前夜、宿の主人にトラブゾン行きのバスの時間を尋ねると、この便を教えてくれた。途中1、2回の休憩を挟んで、午後3時か4時には着くだろうという。バスは満席だったが、午後には海が見られると思うと気にならなかった。乗客の全員が席に着くと、荷物係の若者が香油のようなものを配り始める。ガラス瓶に入った黄色い液体を乗客の手のひらに振りかけるのだ。乗客はそれを手の甲にすりつけたり、顔にすりつけたりしている。私もわけがわからないながらに振りかけてもらうと、いかにもありがたそうに手や顔にこすりつけた。 一瞬オリーブ油ではないのかと思ったが、ついにそれが何であるのかは分からなかった。バスは時間通りに出発した。座席を見渡すと、どうやら外国人は私だけのようである。私は窓側に座っていたが、通路側に座っている隣の席のおじさんも、前の席の若い二人組も、通路を隔てた反対側に座っているおばさんとその娘も、みんな私が気になるらしく、じっとこちらの様子を伺っている。香油をどうするかと見守り、手や顔にこすりつけると、安心したような笑いを浮かべる。隣のおじさんが、とうとう我慢できなくなって、どこの国の人間か尋ねてきた。アルマン？ジャパン。理解できないらしく、首をかしげている。そこで私はスペイン語で言ってみた。ハポン。それでもわからないらしい。えい、今度はフランス語だ。ジャポン。すると、おじさんは嬉しそうに声を上げた。ジャポン。その理解の速さからすると、あるいはトルコ語でも同じように発音するのかもしれなかった。だがともかく、それからが大変だった。私が日本人だとわかると、二三列前の座席に座っていた、英語がいくらか喋れる中年男性を通訳にして、バス中の乗客から質問が乱れ飛んできた。日本のどこに住んでいる？いつ日本を出てきたのか？学生か？両親は生きているか？いつトルコに来たのか？どのくらいトルコにいるのか？トルコは好きか？エルゼルムは気に入ったか？いや、それはまだしも、到着してもいないのに、トラブゾンは好きか、などと尋ねてくる始末だ。東京だ。半年以上前に。違う。元気だ。好きだ。まあ好きだ。きっと好きだろう。その答えが通訳されるたびに、車内がどよめく。隣同士で議論が始まったりもする。やがて、とりわけ熱心に耳を傾けていた、前の座席の若者がタバコを勧めてくる。トルコ製のタバコらしく、サムスンという文字が読める。どんな味がするか知りたいが、私にはタバコを吸う習慣がない。吸わないんだ。 そう言って断るのだが、またしばらくすると、後ろの方から別の男が身を乗り出すようにして、タバコの袋を差し出してくる。それが果てしなく、何度でも繰り返されるのだ。しまいには根負けして一本吸わせてもらうことにする。慣れないため、差し出されたライターで火をつけるのもぎこちなくなる。それをみんながニコニコしながら見ている。一服吸い、煙を吐き出し、思わず咳き込むと、日本人のタバコの吸い方はそうなのかという、驚いたような、感心したような眼差しで見られてしまう。後ろの席のおじさんが、私にライターを見せ、盛んにジャポンジャポンと言う。これは日本製だぞ、と言いたいらしいのだ。受け取ってそこの刻印を見ると、丸門とある。そんな会社の名は聞いたこともない。しかし、これは日本製ではないとは言えなくて、つい、イエスイエス、よく知っていると言ってしまう。質問が一段落すると、私は窓の外に顔を向けて、しばらく彼らの好奇心から解放してもらうことにした。エルゼルムからトラブゾンまでは、高度差2000メートル余りを下ることになる。だがそこを一気に下るのではなく、いくつかの山地を上り下りしながら次第に下っていくらしい。道の両側の斜面に植えられているポプラが、黄色に美しく色づいている。谷合いの道に入ると、山の向こうに雲が見えてきた。実に何十日かぶりの雲だった。というのは、アフガニスタンからイランにかけては、青い空しか見られなかったからだ。青い空といったら金輪際青い空しか見られない。雲の一つも出してみろ、と言いたくなるような空だった。さらに走ると、やがて雨が降り出してきた。実に、実に久しぶりの雨だった。すると、しばらくするうちに、その雨が雪に変わってきた。雪。こんなところで雪が見られるとは思ってもいなかった。なんと美しいのだろう。横殴りに吹きつけてくる雪に見とれていると、隣のおじさんがトルコ語で尋ねてきた。空を指さし、ジャポンジャポンと言っている。雪は日本にもあるのかい？そう尋ねているようだった。私は大きくうなずいて日本語で答えた。 雪なら日本にもいっぱいある。するとおじさんは少し残念そうに、そうかいというようにうなずき返してきた。少しして、おじさんがみかんをくれる。これが形といい、色といい、全く日本のものと変わらない。食べてみると、甘くて美味しい。違う点をあえて探せば、やや酸っぱさが足りないということくらいだろうか。きっとおじさんがこれは日本にあるかと尋ねてくるのではないかと思っていると、やはり尋ねてきた。日本にあるか。ある。申し訳なくなってきたが、こんなことで嘘をつくわけにはいかない。山に緑が多くなり、ほんのわずかな土地にも人の手が入っているのを見かけるようになった。雲と同じように耕されている土地というのもまた、見る者の心を随分と和ませてくれるものだった。
19歳で燃え尽きた命、壮大な歴史スペクタクルを豪華キャストでお届けする TBS ラジオ公演舞台ジャンヌ・ダルク。出演清原かや、小関裕太、榎木隆明。
ジャンヌ・ダルクを演じます清原かやです。
シャルル7世を演じます小関裕太です。
総勢100名のキャストとともに新たなジャンヌ・ダルクをお届けします。
劇場でお待ちしております。
11月28日から12月17日まで東京建物ブリリアホールで開催。チケット好評販売中。詳しくは TBS チケットジャンヌで検索。
ラブフロムオーケストラ、オーケストラと有名アーティストがコラボレーション、新感覚コンサートを開催。ジュースジュース、内博樹、中川明憲ほか、スペシャルゲストに小林幸子。ラブフロムオーケストラは11月12日日曜日、東京オペラシティ。詳しくは TBS ラジオのホームページへ。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ他各社の提供でお送りしました。